6、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。7、国民健康保険に加入している方へ。平成30年度から国民健康保険制度が大きく変わります。問い合わせ、保険年金課、内線315。平成30年4月から国民健康保険制度が大きく変わります。広報富士見平成28年3月号、2ページ3ページでは、主な改正点をお知らせしましたが、今回は国民健康保険税のあり方がどう変わるのかをお知らせします。広報富士見平成28年3月号は、市ホームページでご覧になれます。財政運営が各市町村から都道府県単位へ移行します。近年、市町村ごとの財政運営が厳しくなっていることから、従来の市町村の被保険者相互の支え合いに加え、市町村相互の支え合いが加わることになりました。標準保険税率が公表されます。都道府県は新たに市町村ごとの医療費水準、所得水準などから、標準保険税率を計算し、公表することとなります。所得水準や医療費水準が相対的に高い市町村の住民は、より多くの負担を求められ、相対的に低い市町村の住民は負担が軽減される仕組みです。標準保険税率は、一般会計からの赤字補填を想定しないものであるため、現状の保険税率よりも高く算定されます。また、埼玉県国民健康保険運営方針では、将来的に県内で統一の保険税、保険料とすることが目指すべき水準とされています。こうしたことから、市町村は標準保険税率を参考に、あるべき税率を慎重に検討していくことが求められています。なお、国民健康保険税は、引き続き市町村が保険税率を決定し、徴収・収納事務を行います。国民健康保険税・医療分の付加方式について、市の国民健康保険税の医療分の付加方式は、所得割、基礎控除後の総所得金額等の 5.9% と、均等割、一人当たり1万1000円のほか、固定資産税額の 33% を資産割として、また、1世帯当たり1万6000円を平等割として課す、4方式という付加方式です。一方、埼玉県国民健康保険運営方針では、2方式、所得割と均等割のみを標準としています。市では、総合的に検討を行い、最終的に、2方式に移行するかどうかを判断していくこととなります。平成28年度、富士見市国民健康保険決算状況。富士見市国民健康保険の財政の現状。国民健康保険は、被保険者の方が疾病や怪我の時に安心して病院へ行けるよう、相互扶助の精神のもと、お金を出し合い、助け合う制度です。平成28年度、富士見市国民健康保険特別会計決算では、歳入総額128億5947万793円のうち、 保険税収入が約 18%。 国・県からの負担金や交付金などで約 76% となっています。残りの 6% は赤字で、7億2000万円を一般会計からの繰入金で賄っています。歳出では保険給付費だけで約76億円と歳出の 59% を占めています。保険税や国・県の負担金や交付金などで賄いきれず、一般会計からの繰入金がなければ医療費の支払いができない厳しい財政状況です。歳入と歳出の円グラフがあります。歳入128億5947万793円。上から時計回りに、保険税 18%、国庫支出金 20%、療養給付費交付金 1%、前期高齢者交付金 23%、県支出金 5%、共同事業交付金 23%、基盤安定負担金等 3%、繰越金その他 1%、赤字補填一般会計からの繰入金 6%。 歳出127億7936万6165円。上から時計回りに、保険給付費 59%、 後期高齢者支援金 12%、 介護納付金 4%、 共同事業拠出金 23%、 保険事業費 1%、 その他 1%。 円グラフ終わり。8、年末年始、公共施設の休業・休館日。出生、死亡、婚姻など、戸籍に関する届け出は、警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。表です。施設など、休業・休館日、備考の順。市役所、出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター、12月29日金曜から1月3日水曜、記載なし。市民福祉活動センターパレット、12月29日金曜から1月3日水曜、3月分利用申し込み受付、1月4日木曜午前9時から。公民館、鶴瀬コミュニティセンター、サンライトホール、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日金曜から1月3日水曜、3月分利用申し込み受付、1月5日金曜午前9時から。鶴瀬コミュニティセンターホール7月分申し込み受付、1月5日金曜午前10時から。インターネットでの仮予約開始、1月6日土曜午前2時から。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、民沼公園、12月29日金曜から1月3日水曜、運動公園などの2月分利用受付、1月4日木曜午前8時50分、市民総合体育館4月分申し込み受付、1月6日土曜午前8時50分、市民総合体育館で抽選会を行います。水子貝塚資料館、南畑城資料館、 12月29日金曜から1月3日水曜。水子貝塚公園、南畑町公園は無休。開演時間、午前9時から午後5時。老人福祉センター、瓶沼荘。12月29日金曜から1月3日水曜。4月分利用申し込み受付。1月4日木曜午前9時から。市内循環バスふれあい号。12月29日金曜から1月3日水曜。記載なし。デマンド交通実証実験。12月29日金曜から1月3日水曜。電話予約受付。1月4日木曜午前8時30分から。キラリ富士見。12月28日木曜から1月4日木曜。利用申し込み受付。1月5日金曜午前9時から。図書館。文館含む。12月28日木曜から1月4日木曜。休館中の返却は各図書館の返却ポストへ。中央図書館は大規模改修のため休館中。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内。富士見の児童館、ピアザ富士見内。12月28日木曜から1月3日水曜。記載なし、表終わり。9、平成30年成人式典。問い合わせ、障害学習課、内線631。時、平成30年1月8日祝日。受付、午前10時30分。開式、午前11時。場所、キラリ富士見。対象、平成9年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた方。内容、第1部、成人式典、来賓祝辞、新成人の言葉。第2部、交流会。11月1日時点で、市内に住民登録のある方に案内はがきを郵送します。市外へ転出された方で、はがきをお持ちでない方も参加できますので、当日会場へお越しください。駐車場には限りがありますので、車でお越しの方は乗り合わせの上ご来場ください。付き添いの方はマルチホールで式典の様子をご覧になれます。成人式参加者5人の写真があります。10、年末年始のゴミ資源の収集。問い合わせ、環境課、資源リサイクル係、内線247。年末年始の収集日は下表の通りです。ご協力をお願いします。年末年始はゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。ご了承ください。表です。可燃ごみ、燃えるごみ。収集日、月曜、木曜。年末最終日、12月28日木曜。年始開始日、1月4日木曜。以下この順。火曜、金曜、12月29日金曜、1月5日金曜。水曜、土曜、12月30日土曜、1月6日土曜。次、資源プラスチック。収集日、水曜。年末最終日、12月27日水曜。年始開始日、1月10日水曜。木曜、12月28日木曜、1月4日木曜。金曜、12月29日金曜、1月5日金曜。次、瓶、缶、不燃ごみ、資源ごみ、ペットボトル、 紙布類、有害ゴミ。収集日、月曜。年末最終日、12月25日月曜。年始開始日、1月8日祝日。火曜、12月26日火曜、1月9日火曜。水曜、12月27日水曜、1月10日水曜。木曜、12月28日木曜、1月4日木曜。金曜、12月29日金曜、1月5日金曜。土曜、12月30日土曜、1月6日土曜。表終わり。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ゴミとして出してください。粗大ゴミの環境センターへの持ち込み。事前に富士見市粗大ゴミ受付センターへの申し込みが必要です。電話 0570-001-530。 特に年末は混雑が予想されるため、早めの持ち込みか年明けの持ち込みにご協力ください。なお、12月25日月曜から30日土曜は粗大ゴミのみ受け付けます。年末年始、環境センターへの持ち込み。年末、12月30日土曜まで。年始、1月4日木曜から。12月29日金曜、30日土曜分の申し込み受付。12月25日月曜から28日木曜、午前8時30分から午後5時。28日木曜は午後4時まで。12月29日金曜、30日土曜分の持ち込み。29日金曜、午前9時から11時30分、午後1時から4時。30日土曜、午前9時から11時30分、20件、申し込み順。申し込みをしていない方は持ち込むことはできません。12月28日木曜までと1月4日木曜からは通常の申し込みです。平日、持ち込む当日に申し込み。土曜、持ち込む週の月曜から金曜に申し込み。
11、マイナンバー活用による添付書類の省略について、問い合わせ、政策企画課、内線234。マイナンバーによる添付書類の省略。11月13日から市役所で行う各種手続きの一部において、住民票や課税証明書などの添付書類の省略が可能になりました。省略には、マイナンバーの記入と、その確認のための書類が必要です。年金など、引き続き添付書類が必要な手続きもありますので、各担当課へお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。12、純米吟醸酒、常紋海進を数量限定で販売。問い合わせ、富士見市商工会。電話 049-251-7801。 富士見市産の新米彩の絆を 100% 使用して特別に醸造した純米吟醸酒常紋海進を販売します。年末年始の贈答品としてもご利用ください。12月16日土曜から常紋海進販売店の会加盟店で取り扱います。予約も受け付けます。常紋海進の酒粕を数量限定で販売しますので、合わせてご利用ください。1.8 リットル、2127円。720ミリリットル、1063円。税込み。それぞれのお酒の写真があります。 13第2次富士見市教育振興基本計画案について、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。問い合わせ、教育政策課、内線611。本市の目指す教育のあり方について中長期的な方向性を示した富士見市教育振興基本計画が最終年度である5年目を迎えました。今後さらに総合的計画的に推進するため、さまざまな教育活動を行っている市民で構成された富士見市教育振興基本計画審議会の協議などを踏まえ、第2次富士見市教育振興基本計画案を作成しました。この計画案に対し市民の皆さんから意見を募集します。募集期間、12月15日金曜から平成30年1月15日月曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファクスまたは直接提出してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画案の閲覧と用紙の配布、市役所1階市政情報コーナー、教育政策課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館臨時窓口、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は12月1日金曜から改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-0021、 富士見市大和鶴間 1873-1、 富士見市教育委員会教育政策課、ファクス 049-255-9635、 市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点、意見提出の際は住所・氏名などの記入が必要です。匿名での意見は受け付けません。またいただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容とそれに対する市の検討結果と理由を公表します。住所・氏名は公開しません。富士見市マスコットキャラクターフワッピーのイラストがあります。14、安心・元気・生き生きプラン2018、第7期富士見市高齢者保健福祉計画案について、パブリックコメント、市民意見提出手続きを実施します。問い合わせ、高齢者福祉課、地域包括ケア係、内線392。市では単身高齢者や認知症の方の増加に加え、75歳以上の後期高齢者数が急速に増加することが見込まれることから、介護や支援を要する方の生活を支える基盤を整えるとともに、予防の取り組みを充実し、すべての方が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせることを目指しています。このため平成28年度に実施した高齢者実態調査などの結果を踏まえ、高齢者の現状や課題を分析した上で、平成30年度から3カ年の安心・元気・生き生きプラン2018、第7期富士見市高齢者保健福祉計画案を作成しました。この計画案に対し皆さんから意見を募集します。 募集期間、12月6日水曜から平成30年1月5日金曜。意見の提出方法、パブリックコメント記入用紙に記入し、郵送、ファックス、または直接持参してください。市ホームページからも意見の提出ができます。計画、案の閲覧と用紙の配布。市役所1階、市政情報コーナー、高齢者福祉課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館臨時窓口、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。水谷東公民館は12月1日金曜から改修工事のため休館中ですが、臨時事務室、ふれあいサロンで配布します。意見の提出先、郵送・持参、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要。富士見市役所高齢者福祉課地域包括ケア係、ファックス 049-251-1025、 市ホームページの応募フォームもご利用いただけます。注意点。意見提出の際は、住所、氏名などの記載が必要です。匿名での意見は受け付けません。また、いただいた意見に個別の回答は行いませんが、検討終了後、意見の内容と、それに対する市の検討結果と理由を公表します。住所、氏名は公開しません。15、固定資産税の軽減措置について、家屋、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、熱損失防止改修、認定長期優良住宅、問い合わせ、税務課家屋係、内線355、住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修などを行った場合や、認定長期優良住宅を新築した場合は、下表の通り固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。対象となる方は申告をしてください。表です。軽減措置の種類。耐震改修、減額率2分の1、認定長期優良住宅の場合は3分の2、適用面積1戸当たり、住宅部分の120平方メートルまで、適用期間、工事完了の翌年度分、改修内容、現行の耐震基準に適合する工事。主な要件、人の居住の用に供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。昭和57年1月1日以前に建てられた住宅。平成30年3月31日までに一定の耐震改修工事を行った住宅。申告書類。1、申告書。2、耐震基準適合証明書。3、領収書の写し、工事内容や費用がわかるもの。4、認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し。資料として、改修工事の見積書、明細書、改修前後の写真。申告期限、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ、バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。 バリアフリー改修。減額率3分の1。適用面積1戸あたり、住宅部分の100平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取り付け、床の段差の解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化。主な要件、人の居住の用に供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。国または地方公共団体からの補助金などを除く。新築された日から10年以上を経過した住宅、賃貸住宅を除く。平成30年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅。次のいずれかの方が居住していること。65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方。申告書類。1、申告書。2、改修工事の見積書、明細書。3、住民票の写し。4、要介護または要支援認定や障害のあることがわかる被保険者証や手帳。5、領収書の写し。6、改修前後の写真。7、介護保険の住宅改修で補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。申告期限、工事完了後、3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。熱損失防止、省エネ、改修。減額率3分の1。認定長期有料住宅の場合は3分の2。適用面積1戸あたり、住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、工事完了の翌年度分。改修内容、窓の改修を含む床や天井、壁の断熱改修。窓の改修は必須。主な要件、人の居住の用に供する部分が2分の1以上。対象となる改修費の自己負担額が50万円超。国または地方公共団体からの補助金などを除く。平成20年1月1日以前に建てられた住宅、賃貸住宅を除く。平成30年3月31日までに一定の熱損失防止、省エネ、改修工事を行った住宅。申告書類。1、申告書。2、省エネ適合証明書。3、領収書の写し。4、国または地方公共団体からの補助金を受けた方は、補助金の決定通知書。5、認定長期有料住宅の場合は、認定通知書の写し。資料として、改修工事の見積書、明細書、改修前後の写真。申告期限、工事完了後、3ヶ月以内に税務課へ。バリアフリー改修と熱損失防止改修の併用適用が可能。認定長期有料住宅、新築。減額率2分の1。適用面積1戸あたり、住宅部分の120平方メートルまで。適用期間、 新築後5年分、3階建て以上の中高層耐火建築物は新築後7年分。改修内容、記載なし。主な要件、人の居住のように供する部分が2分の1以上。長期有料住宅の普及の促進に関する法律の規定する認定長期有料住宅。平成21年6月4日から平成30年3月31日までに新築された住宅。居住部分が50平方メートル以上、280平方メートル以下。申告書類、1、申告書、2、認定通知書の写し。申告期限、新築した年の翌年の1月31日まで。表終わり。
16、訴訟最終告知。架空請求の相談が急増しています。問い合わせ消費生活センター、電話 049-252-7181。 総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせや、総合消費料金未納分訴訟最終通知書というハガキによる架空請求の相談が急増しています。ハガキには訴訟番号や管理番号が記載されていて、訴訟の取り下げ、問い合わせ先に連絡しない場合は、強制的に給与や不動産を差し押さえすると書かれています。取り下げの期日が記載されていることで、慌てて連絡した人をターゲットに、必要に支払いを強要するのが手口です。相談事例。総合消費料金未納分訴訟最終通知書というタイトルのハガキが届き、裁判取り下げ期日が迫っていたので電話をしたところ、心配しなくていい、弁護士会に電話しなさいと言われ、ある電話番号を教えられた。そこにかけると、弁護士を名乗る男性が出て、別の会社の電話番号を教えられた。その会社に電話すると、コンビニエンスストアでプリペイドカードを50万円分買い、電話するように指示された。10万円分は買ったが、何かおかしいと思う。どうすればよいか。国民生活センターホームページに掲載された事例を一部修正して掲載。消費者へのアドバイス。記載されている連絡先は公的機関の窓口ではありません。問い合わせたりしないようにしましょう。もし連絡してしまったときは、すぐに消費生活センターに相談しましょう。はがき以外にも手紙やメールが届く場合もあります。いずれの場合も身に覚えのない請求であれば、連絡しないよう注意しましょう。ふわっぴーのイラストがあります。吹き出しのみ読みます。困った時はすぐに消費生活センターにご連絡ください。電話 049-252-7181。 17. 事業を営んでいる皆さんへ。償却資産、固定資産税の申告について。問い合わせ、税務課、家屋係、内線356。申告が必要な方、平成30年1月1日現在、市内に償却資産、事業用資産を所有している方。申告書提出期限、平成30年1月31日水曜。申告書類は12月上旬に郵送しますが、届かない場合はご連絡ください。新たに焼却資産を所有した方や、事業再開などにより申告書類が届いていない方も、
該当する焼却資産を所有している場合は申告が必要ですのでご連絡ください。焼却資産とは、土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産で、その減価償却額、減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をしている方は、主に収支内訳書で、減価償却資産の欄に計上している、計上する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象である車両、無形固定資産など一部除外されます。焼却資産の例、各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など。小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど。不動産貸付業、緑化施設などの外光、舗装路面、アスファルト舗装など。受変電施設、中央監視制御装置、広告塔、集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など。農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加湿器など。飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など。建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など。焼却資産、固定資産税の申告は、L-TAX システムで電子申告できます。詳しくは、L-TAX ホームページをご覧ください。L-TAX 地方税ポータルシステムのロゴマークがあります。18、富士見市家庭の日ポスターコンクール、入賞者を発表します。問い合わせ、子育て支援課、内線340。このコンクールは、毎月第3日曜日は家庭の日を普及するため、夏休みの自由課題の一つとして募集しました。応募総数は408点でした。審査の結果、最優秀賞、優秀賞に選ばれた方を紹介します。主催、富士見市青少年育成推進員の会。1、2年生の部、継承略。最優秀賞、畠山義行、南畑賞2年。優秀賞、菊池理衣、諏訪賞2年。坂田ゆくも、諏訪賞2年。3、4年生の部、継承略。最優秀賞、渡辺理子、勝瀬賞3年。優秀賞、松田さゆき、富士見野賞3年。山崎なぎほ、瑞穂大賞3年。5、6年生の部、継承略。最優秀賞、吉住夏樹、富士見野賞5年。優秀賞、高浦壮太、水谷東賞6年。安納さえ、南畑賞5年。最優秀作品紹介。ポスターの写真が3枚あります。1枚目、1、2年生の部、畠山義行さん。虫捕りの様子でしょうか。大きく描かれたクワガタの周りに4人の人が笑顔で描かれています。2枚目、3、4年生の部、渡辺理子さん。木々に囲まれた自然の中でバーベキューをしているようです。 火を囲んで4人の人が描かれています。3枚目5、6年生の部、吉住夏樹さん。家族らしい4人が並んでお寿司を頬張っています。回転寿司のようです。4人の前には握り寿司や海苔巻きの乗ったお皿が4枚描かれています。写真終わり。上記の3点は家庭の日のポスターに使用され、各施設、学校などに掲示されます。19、10月から12月は滞納整理強化期間です。ストップ滞納。問い合わせ修税課、内線361。当市をはじめ県内63市町村と県では滞納整理強化期間を設定し、ストップ滞納を合言葉に徴収対策を進めています。税金は市のまちづくりや福祉、教育などを支える貴重な財源であるため、税収の確保は大変重要な課題です。納期限までに納付がされなかった市税、国民健康保険税の滞納者には、督促状や文書催告及び電話催告などにより自主納付のお願いをしています。しかしそれでも納付がない場合には、法律に基づき財産調査を実施し、預貯金、給与、生命保険及び不動産を差し押さえするなどの滞納処分を行います。まだ納付がお済みでない方は、滞納整理強化期間内に納付してください。なお、失業や病気などやむを得ない理由で納付が困難な方は、早めにご相談ください。収入未細額、市税、差し押さえ件数。グラフがあります。収入未細額を棒グラフ、差し押さえ件数を折れ線グラフで表し、一緒に記載してあります。縦軸左に金額、右に件数、横軸は左から平成24年度から28年度までが示されており、棒グラフの収入未細額は右肩下がりに減少しています。折れ線グラフの差し押さえ件数は25年度に一度下がり、その後28年度まで右肩上がりに上昇しています。それぞれの数値を読みます。収入未細額、単位円、平成24年度11億2134万6千、平成25年度10億4180万1千、平成26年度8億8567万9千、平成27年度7億3813万9千、平成28年度6億1985万7千。差し押さえ件数、単位件、平成24年度215、平成25年度150、平成26年度297、平成27年度421、平成28年度592。グラフ終わり。納税は便利な口座振替で。口座振替、自動払い込みは、一度手続きをすると以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納め忘れを防ぐことができますので、ぜひご利用ください。夜間土曜会長の納税相談窓口のお知らせ。夜間納税相談、毎週木曜午後7時まで、祝日を除く。土曜納税相談、原則毎月第1土曜午前8時30分から午後0時30分。場所 収税課、行政情報終わり。